耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今日の本は非常に面白い。あらすじだけを聞くとですね、なんだそれって感じなんですけども、意外な名作です。さて今日は小説のご紹介、皆さんもよく知っている実在の人物をすんごい意外な視点で描いた、報復絶倒の物語です。ぜひ今日は最後まで聞いてってください。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしておりますミーレ立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はピアより出ております長尾西洋著、四季と漱石のプレイボールという本です。まずは著者のご紹介。長尾西洋さん、愛媛県生まれ。1986年に源氏物語人殺し絵巻で第4回サントリーミステリー大賞読者賞を受賞しました。歴史ミステリー、時代小説、ホラーなど幅広く手掛けている作家さんです。他の著書に邪馬台国殺人公、与物国の王子、柴田勝家、前田利家、神隠しの村などがあります。さて、今回はそんな長尾さんが書かれたちょっと趣向の変わった小説のご紹介。まずはですね、タイトルなんですけど、四季と漱石ってありますが、皆さんご存知ですよね。そう、日本の近代文学に多大な影響を与えた正岡子規と夏目漱石のことです。教科書にも載っている偉大な人物。そしてプレイボールというのはですね、野球の試合開始の合図なんですが、つまりですね、この作品一言で言ってしまうと、四季と漱石が野球をする話ということなんですね。なんだそりゃと思った人多いと思います。僕も思いました。じゃあ早速、詳しい内容の話に入りましょう。物語の舞台は明治20年代後半の愛媛県松山市。正岡子規こと正岡昇は頼み事をするために友人である夏目金之助を呼び出しました。昇の話によると、米軍の野球チームと些細なきっかけから口論になってしまい、松山にはチームもないのに日米で親善試合をすることになってしまったと言います。そこで昇は自分が信頼を置いている金之助の知恵を借りるべく相談を持ってきたんです。どうやら金之助には当てがあったようで、昇も自分で当たれる人間に当たり、弟子の高浜教師とか、あと幼少の頃からの友人である秋山実之、義振、この兄弟をメンバーに加えました。この時点でね、高浜教師と秋山兄弟ってすごいとんでもないメンツが集まってるんですけど、数日後、金之助はですね、さらにとんでもないメンツを集めてくるんです。それは一体どんな人なのか、今回物語の一部ドラマにしましたので、どうぞお聞きください。
そうです、いつも昇るはベースボールのことぎり話よりました。夏目先生にも足の話を伝えておくれと。
俺はとある相談をするために夏目金之助を自宅に呼んだ。金之助とは東京大学予備門で知り合った俳優である。学業優秀で末は博士か管理にでもなるだろうと思っていたが、どういうわけかこんな田舎の松山に英語教師として赴任してきた。金之助は自分のことをあまり語らないので、俺もあえて聞いていない。それよりも今は大事な話があるのだ。金之助は不意に真面目な顔つきになって聞いてきた。
ところで要件は何でしょう。わざわざここまで呼んだのですから、よほどのことがあるのだと思いますが。
実はな。
何でしょう。
あのな、田んぼにノミとアリがおったのよ。
田んぼにノミとアリ。
ほうよ。
田んぼにノミとアリ、頼みありですか。旦那が逆立ちしたようですね。
あ、旦那が逆立ち、何のことだ。旦那が逆になったらなんだか。なるほど、相変わらず大したものだ。金之助ならば何とかしてくれそうな気がした。実はな。
のぼさん、それは？
野球のバットよ。
野球って？
ベースボールのことよ。金さんも知っておるじゃろ。 あしが上野の公園でようベースボールをしよったの。
ええ、
そのベースボールを野球と訳してみたのよ。ので球を追うから野球、それに球はボールやからのボールと足の名前をかけとるのよ。
なるほど、野球という語訳が広まればのぼさんの名も永遠に残るというわけですね。
ご明察や。俳句とこれだけは誰にも負けんつもりじゃけれな。
さすがのぼさんですね。
金之助には鬱屈した一面があるかもしれんが、俺と一緒にいて気が紛れるのなら嬉しい限りだ。俺は晴れやかな気持ちになってもう一度バットを振り回した。ブンと音がして振動が手に伝わるのが心地いい。ベースボール、俺はその面白さに夢中だった。
それで野球がどうかしたのですか？それでのぼさんの話というのは野球のことですか？
まあそうなんや。実はちょっと困ったことがあっての。
あれは4日前、城北にある練兵場に野球をしに行った時のことだ。弟子の挙手とノックをするつもりだったのだが、白地のユニフォームを着た外国人チームが野球をやっていた。一体こいつらは何者なのか。待てども待てども場を分けない外国人に対してだんだん腹が立ってきた。俺は話をつけるべく外国人に声をかけた。
えいユー、お前は誰ぞな。
私はホーレス・ウィルソンという。お前は何者か。
足は正岡昇、野球選手ぞな。足はここで野球がしたいのやけれ、向こうへ行っておくれや。 Go ahead。
おい、
Go ahead。 Fuck。 ここは公の施設じゃけれ、お前らギリで使うのは許さん。十分練習したじゃろうから、あとはあしらに使わせるべきじゃろう。
自分たちは米国海軍の野球チームである。今日ここで練習することは県庁の許可を得ている。
軍人と聞いて気をされるのを感じた。道理で図体がでかいわけだ。外国人チームが県庁の許可を得ているというなら使用権は向こうにあるが、ここで引き下がっては日本人の名折れだ。
あんたらの都合は分かったけど、ここは日本の運動場じゃけれ、あしら日本人が使えんのはおかしい。そろそろ出て行ってもらいたい。
我々を押しのけてお前らは何をしようというのだ。
ベースボールぞな。見れば分かるやろ。
ベースボール？
Yes。
リアリ
ー？ Yes。
お前たちは何名いる？
2人や。
グラブとミットはどうした？
そげなもんはない、ナッシングや。
お前か。お前ら2人のために我々にどけというのか。
当たり前じゃ。ここは日本人のためにある運動場ぞな。あしらが使うてもええはずや。
シャラップ。県庁から使用許可を取っている以上、ここを使う権利は我々にある。お前たちが何を言おうとここを貸すつもりはない。文句があるなら県庁に行ってこい。
Wait。
うん、
OK。 お前らの言い寄ることはよう分かった気に。せいぜい練習することやな。そげな下手くそなチームじゃみっともない気にの。
What？ じゃあお前らは我々よりも強いというのか。
当たり前じゃ。
しかし二人しかいないではないか。
今日はたまたまおらんだけや。
ではチームがあるんだな。
おうよ。
よろしい。ならばお前らのチームと勝負してやろう。ちょうど対戦相手が欲しかったところだからな。
ええやろ。お前らをとことん叩きのめしてやるけれな。
面白い。ではいつがいい？
一月後でどうぞな。その頃ならチーム全員揃うじゃろ。
面白い。一月後といえば我々がちょうど本国へ帰る時だ。 いい土産話ができるな。では約束しよう。一月後の8月30日の昼、ここに集まって日米対戦をしようではないか。新聞記者も同行しているので、グッドニュースとして米国でも話題になるだろう。ここで君と出会ったのは幸運だったようだな。
と、まあ、そういうわけや。
つまり、一月後に米国の海軍チームと野球の試合をしなければならない。しかし、そんなチームなどない、というわけですね。
まあ、そういうことや。
いかにも野暮さんらしいというか、なんというか。いや、愉快愉快。
あのな、金さん、あしは本当に困っておるのや。少しは心配してくれてもええじゃろう。
いや、これは失敬。あんまり面白いので、つい。で、どうするのです？
そうやから、金さんに来てもろたんやないか。
私が何をするのです？
ちょっと知恵を貸してほしいんじゃ。
知恵ですか。
ほうよ。
なんだか面白そうですね。わかりました。私が何とかしてみましょう。
それから金之助がなかなかの打撃者ということがわかり、キャッチャーをやってもらうことになった。しかしそれでも人数が足りない。どうやら金之助には当てがあるようで、俺は知らせを待つことにした。ところで、何やら最近腰が痛くてならない。背中から腰にかけて刺すような痛みが走る。組の威信をかけた試合を控えているというのに、一体何だというのか。そうこうしているうちに、金之助から選手が集まったという知らせを受けた。松山中学で俺を待っているらしい。中学校の生徒でも使うのかと思ったが、相手は大人だという。それは願ったりだ。だが、学校に着いてみると、俺を待っていたのは。
それでは、先生方を紹介しましょう。
先生方？選手じゃないのかや。
だから、この方たちが選手になってくださるそうです。
え？
皆さん、本校の先生方です。ああ、こちらの遠藤玲子さんは、古賀先生の許嫁で、今日は見学に見えられています。若く見目麗しいので、皆さんからマドンナと呼ばれております。
よろしくお願いします。
そしてこちらが、お相手の古賀先生です。
よろしくお願いします。
ああ。遠藤は確かにマドンナと呼ばれるにふさわしい女性だが、古賀と呼ばれた男はあまりに陰気臭い。まるで占りのトーナスばかり食っているかのような顔色だ。本当にこの二人が野球をするのか。そもそもマドンナは女性ではないか。
それでこちらが本校の学校長。隣の二人は教頭先生と雅楽の吉川先生です。
ま、よろしく。
Nice to meet you。 吉川でゲス、よろしく。
あなんだこいつらは。校長はタヌキのように腹が出ているが、本当に野球ができるのだろうか。隣にいる教頭はフランネルの赤シャツを着てパイプを吹かしている。気取っているのかふざけているのかよくわからぬ。その隣の雅楽の教師は全くの芸人風で、ベラベラしたすき家の羽織を着て扇子をパチつかせている。
大学はどちらでゲス？え、東京。そりゃ嬉しい。お仲間ができて私もこれで江戸っ子でゲス。
こんなのが江戸っ子なら東京なんぞに行くもんじゃない。どう見ても宝冠なので野太鼓と名付けることにした。
金さん、他に人はいないのかや。
野暮さん、これが我々のチームです。
嘘やろ。
指揮と
漱石のプレイボール。
以上ドラマでした。このメンバーでどんな野球が展開されるのかはぜひ本書を読んでください。で、最後に登場した人物たちなんですけどね、心当たりのある方もいるんじゃないでしょうか。マドンナ、ウラナリ、タヌキ、赤シャツ、野太鼓、そう、夏目漱石の代表作坊ちゃんの登場人物。一体この物語とどういった関係があるのか、そして物語の本筋である正岡昇率いる野球チームは一体どうなってしまうのか、ぜひぜひ読んでみてください。では書籍情報です。四季と漱石のプレイボール、長尾西洋著、ピアより税別1600円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。読んでいくとですね、最初のうちは本当ギャグタッチでですね、面白く読めるんですけども、次第次第に物語が進んでいくにつれ、あ、この物語というかこの小説にこんな仕掛けが隠されていたのかっていうですね、ちょっとシリアスな展開も見えてきて、最後の方は少しほろりと泣ける場面も出てくるんです。ですからね、最初は本当ギャグタッチを楽しむつもりで読んで、それでですね、最後にちょっと泣いてほしいかなと、そんな意外な名作のご紹介でした。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。